ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都。ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学教員の赤澤清隆です。よろしくお願いします。実は今日から学生は後期の試験期間ということで、本日は教員の赤澤がパーソナリティを担当します。よろしくお願いします。ちょうど私も昨日でですね、この2018年度の授業が終わりまして、まあ、まだレポートの採点とかね、いろいろ残ってるんですけれども、まあ、ちょっと一区切りついたなという感じなんです。で、まあ、大学、まあ、これから学生後期試験ということだったんですけれども、まあ、教員はこれからですね、大学生のこの採点ともに受験生が実は受験シーズンにね入ってくるということで、まあ、実は先週のこの前の土日もセンター試験がね大谷大学であったんですけれども、僕も朝の一教科目の部分の試験監督ということで担当してたんですよね。実際なかなかね試験時間始まっても来ない子がいたりとかちょっと試験開始からちょっと一定時間経つともう受けられないっていうなんですけど、来ないのかな来るのかなってちょっとドキドキしながら待ってたりだとかね、そのようにいました。で、毎年この時期は結構雪が降ったりとかね、交通機関の乱れなんかもあるんですけれども、まあ、今年は比較的お天気も良かったということで、まあ、うちの大学も大谷大学もそうですけれども、まあ、どこの大学もね滞りなく進められたということで良かったなというふうに思っています。まあ、受験生の皆さんは、まあ、これからがね本当の本番ということだと思うんですけれども、まあ、インフルエンザとかね、まあ、そういうのも流行ってますので、ぜひ体調には気をつけて頑張ってもらいたいなと思います。それでは番組を始めていきます。この番組は皆様のメッセージやリクエストもお待ちしています。メッセージリクエストのお送り先は番組公式メールアドレス fm870happy@gmail.com、 ファックスは 075-432-5806 075-432-5806 です。番組の公式ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で fm870happy、 ダイレクトメッセージで番組宛てのメッセージも受け付けています。では最初の1曲、まあ、受験生のエールも込めて美和できっと叶う。大谷大学ハッピーアワー、本日は教員の赤澤清隆がお送りしております。さて、本日のハッピートークですが、本日は、私の方から、まあ、今年度大谷大学で、様々取り組んできた、まあ、地域連携活動ですね、こちらの方をご紹介したいと思います。毎週やっているこの、大谷大学ハッピーアワーも、まあ、大谷大学のね地域連携活動の一つ、まあ、授業の一環として取り組んでいるんですけれども、まあ、それ以外にも実は大谷大学では、まあ、様々な地域連携活動を行っています。それらを少しねご紹介していきたいと思います。まず一つ目なんですけれども、実は今年から大谷大学は、まあ、社会学部というね新しい学部が、スタートしまして、昨年の4月から新入生第1期生が入ってきたんですけれども、まあ、その新入生第1期生、まあ、102人全部でおるんですけれども、それらはもう大学入った時1年生1回生の時から地域に出て地域の人たちにいろいろ触れ合う機会を作ろうということで、まあ、電気作成プロジェクトという名前でまあ、インタビューに行くという活動をしています。まあ、学生がまあ4人1組ぐらいでね1つのチームを作って、 この、まあ、北区北宇治周辺の、24名の方に、実はインタビューをさせていただきました。私も、まあ、3つですね、3つの、班を持ちまして、インタビューさせてもらったんですけれども、まあ、このラジオミックス京都の、パーソナリティされている木村さんですとか、あとは、まあ、上京区の方の、御霊神社の、おぐるすさんというね、ネギの方ですとか、まあ、それから大谷大学から近くのね、本社のある、まあ、大垣書店さんとか、いろいろ行かせてもらいました。皆さん、まあ、なぜ今、ここでこんな仕事してるんだろうっていうのを聞いていったわけですけれども、やっぱり幼い頃に、何か、今の、ね、体験につながるような、そういう経験があったりですとか、まあ、例えば書店で勤めの方だったら、まあ、実は学生時代は小説家になりたくて、まあ、本をたくさん読んでたと、だけどなかなか実際に、ね、書いて仕事にするのは難しいということで、まあ、そういったところから、まあ、本に関わりのある仕事ということで書店に勤められたりですとか、御霊神社の小倉さんなんかはもともと生まれた時からお家の方が、まあ、神社されたということなんですけれども、まあ、そこの仕事に就くまでは、まあ、実は音楽にかなり深い造形があって、まあ、海外で音楽活動したり CD も出したみたいなねまあそういう絵というようなお話なんかもあって、まあ、大学生たちも人それぞれいろんな人生があるんだなっていうのを、勉強したり、まあ、あとは、まあ、なかなかね大学生たちこう同世代以外の人と話すというのがそれまで機会がなかったもんですから、まあ、最初は本当に一問一答みたいな形で会話が続かなかったんですけれども、まあ、少しずつね話にも慣れてきて、まあ、そういった他人の人生をまとめるというような、まあ、いい経験になったんではないかなというふうに思います。その他前半前期のところでは、まあ、これも4年ぐらい前から毎年やってるんですけれども、まあ、祇園祭ゴミゼロ大作戦という取り組みね、行ってます。これは、まあ、祇園祭の山鉾町のところで、まあ、宵山のところで、まあ、たくさん露店からゴミが出ると、まあ、使い捨ての容器がからゴミが出る、まあ、それらを、まあ、使い捨てでない、まあ、リユースの食器を、飲食店なんかに使ってもらうという取り組みなんですけれども、まあ、そこで実際にまあ、ゴミの回収や分別のステーションの担当学生が、行って、そういったゴミの回収のお手伝いしたり、まあ、リユース食器の回収をしたり、まあ、そういう取り組みを通じてね、ゴミのない、地域づくり、まあ、そういったものを学ぶきっかけづくりなんかにしてます。毎年、まあ、2000人近い方が、まあ、2日間でボランティアに参加するんですけれども、まあ、今年も大谷大学からは、まあ、100名を超える、メンバーが、参加しまして、実際にね地域の人たちに頑張ってるねって声かけられたり、あるいは、まあ、沖縄祭りの、まあ、一端に関われたということで、まあ、そういったもう満足感なんかもね得ながら活動に参加してます。まあ、こちらの方もねまた、来年度、まあ、今年ですけどね今年も行われるということですので、またねたくさんで参加できればいいなというふうに思っています。まあ、この他にも、まあ、同じ、北区の、学区の中川学区、ね、北山山学区の一つの中川の方で、一つの、ね、社会学科のゼミの方が、サロン活動に参加させていただいてます。真由美地区と中川地区というところで、まあ、定期的に開催されている、まあ、サロンのところで、まあ、高齢者の人たちと、まあ、一緒に体操したりですとか、まあ、季節ごとの、いろんな行事なんかを参加していただいたりだとか、そういうことを通じて交流を深めています。数年前からはお茶を、ね、栽培して取り組みにも参加してるんですけれども、6月には地域の方と一緒に、まあ、お茶を摘んで、まあ、実際にそれを煎ってお茶を飲むというようなことなんかもしまして、そういった、まあ、地域の文化や習慣の、まあ、掘り起こしなんかも参加させていただいてます。まあ、まだ一部なんですけれども、まあ、こういった形で取り組みを、様々してます。後半の方でも、紹介していけたらと思います。ではここで1曲お送りします。ドリームズカムトゥルーでスノーダンス。ピーアワー、本日は学生が 後期の試験期間ということで教員の赤澤清隆が番組のパーソナリティを担当しております。後半も引き続き大谷大学の地域連携活動について、赤澤の方から紹介していきたいと思います。後期からあの活動を始まった新しい活動があるんですけれども、この大谷大学のあります、そしてあのラジオミックス京都の、ね、事務局もあります指名学区なんですけども、指名学区のまちづくりビジョン作成というものに現在取り組んでいます。この学区まちづくりビジョンというのは、2015年に、ね、あの策定された北区の基本計画というのがあるんですけれども、その中で、2020年度をめどに、北区の全18学区でまちづくり、これからどういう、ね、地域づくり進めていくかっていうのは、そういう、こう将来の方向性みたいなものをまとめたビジョンを作ると、そういった取り組みをしているんですけれども、住民の方がいろいろ参加する、話し合いをする、そういうところの、お手伝いを、大学としてしていこうというようなことをやってます。実際にあの大学の方に、平日の、ね、夜、集まっていただきまして、社会福祉協議会の方や PTA の方や、いろんな、ね、町の役に就かれている方なんかを中心にあの参加をいただきまして、地域の、ね、魅力、この締め学の魅力って何なんだろうですとか、あるいは今町の中で課題になっていること何なんだろうとか、そういったことを、ね、あの毎回出し合って、そういったことを共有しながら、一つの計画を作っているんですけれども、大谷大学もね、指名学区にあるということで、あの地域の取り組みにもっと大学や大学生参加してもらいたいとかね、あのいろいろ活動を行うときに、大学の施設なんか使えないかとかですね、そういった意見なんかも出てまして、これまであの七区学区ですとか報徳学区なんかでもあの街づくりビジョンの作成をお手伝いしてきたんですけれども、指名学区、今年度指名学区はあの、大学のある学区というところでね、あのお話し合いしたことがあの実際にこう実現していくところにもあのしっかり参加していければいいな、そんなことを考えながら、学生と教員が、一緒に、参加をさせていただいています。このほか、現在進行形 の、 あの取り組みなんですけれども、2月23日24日が本番の、北区の子どもの町という取り組みですね。これもあの12月からですね、あの子どもたちの、実行委員会的なもの、子ども会議っていうのが、催されているんですけれども、そちらの方にもあの大谷大学の、赤澤ゼミナールのメンバーがあの参加させていただいてまして、毎回の、ね、会議の様子なんかを、インタビュー、実際の様子を写真で撮ったりですとか、あるいはあの会議後に、インタビュー、子どもたちにインタビューした中身なんかをまとめて、Facebook で発信をしています。当日もあの参加の予定なんですけれども、子どもの街はあの大人は入れないということで、実は保護者の皆さんもあの実際に自分たちの子どもがどんなふうに活動しているか見たいという人多いんですけれども、もう大人は立ち入り禁止ということで、それでもやっぱ中の様子なんとかお伝えしようということでですね、当日はあの、学生たちが、カメラマンのような形になって、実際に、中で子どもたちが、どういう、活動しているのか、どんな風に楽しんでいるのか奮闘しているのかっていう様子を、ライブ映像を撮ってですね、控え室の皆さんに流すという、そういう、こう生中継みたいな活動なんかも、行うことに、なってます。本番はね、あの2月20日23日ということで、今あの準備中なんですけれども、みんな子どもたちが自分たちの、お店を決めたりですとか、名前を決めたり看板作ったりというような活動が、進んでいますので、ぜひね Facebook で、活動の様子を探してみてください。ニコニコ北区北区子どもの街という名前で、情報発信も行ってますので、ご覧いただければなというふうに思います。それからもう一つ、今あの準備が始まった活動というところでは、京都市の交通局と一緒に取り組んでおります駅中アートプロジェクトというものがあります。昨年もね行ってましたけれども、京都の12の大学が、それぞれの、駅のね、 壁面なんかを使って、いろいろプロジェクターを使って、まあ、作品を投影したりする活動なんですけれども、まあ、今年度も、準備が始まってます。まあ、3月、今年の3月から、まあ、5月まで本番を迎えるわけなんですけれども、今年も、まあ、準備段階からいろんな大学に出かけて制作の様子をまとめたりする取り組みなんかも大谷大学の方では頑張っているということですので、ぜひこちらの活動もねまた期待していただきたいなというふうに思います。まあ、そんなことで授業はね昨日で終わったんですけれども、春休み期間中もまだまだ学生の活動は続いていくということですので、ぜひ地域の皆さん学生が地域に出ていったら、まあ、一緒に活動頑張ってもらったりですとか、あるいは頑張ってねっていう応援の声をいただければなというふうに思います。はい、では、ここで一曲お送りしましょう。牧原紀之で北風。大谷大学ハッピーアワー、本日は学生が後期試験休みということで教員の赤澤清隆がお送りしております。さて続いては谷大ピックアップのコーナーです。このコーナーではラジオお聞きの皆さんに知っていただきたい大谷大学の魅力をご紹介します。今回は大谷大学文学部国際文化学科の広川智樹先生をお迎えしております。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、まあ、このコーナーでは、まあ、大学の、ね、イベントなんかもお伝えすることもあるんですけれども、はい、まあ、冬のシーズンは少しちょっとイベントも少なめになるということで、
そうです
ね、はい、教員 の皆さんに来ていただいて、さまざまね大谷大学いろんな学部学科があるんですけれども、うん、先生のご専門についていろいろ知ってもらおうというようなそういう機会にしております。
はい、
広川先生はまあ国際文化学科というところにご所属なんですけれども、はい、どういったことをご専門に研究されているのか教えてください。
はい、簡単に、お話ししますと、まあ、18世紀の、ドイツ文学、まあ、ちょうど日本で言ったら江戸時代に当たると思うんですけども、その時代のドイツ文学、特に、まあ、あんまり日の当たらないマイナーな作家を中心に勉強しています。
なかなかこうドイツ文学って言われてもこうピンとこないっていうね、はい、そういう人もひょっとしたらいるかもしれない、聞けばあーっていうのがあるかもしれないですけどもね、まあ、そのあたりこうドイツ文学とはどういったものなのかっていうのは、またちょっと後ほど詳しく聞いていきたいんですけれども、はい、まあ、広川先生がまあどういったきっかけで、はい、まあ、ドイツってね、まあ、日本でももちろん馴染みがないわけではないんですけれども、どちらかというとなんかソーセージとかハンバーグとか
そうです、ね、ビールとかね
ビールとか、まあ、そういう食べ物のイメージとか、まあ、サッカーとか ね、そうですね、そういうもので強いなっていう印象とかあるんですけれども、はい、なかなかこう日常生活しててドイツっていうのはね、うん、まあ、距離も離れてますし身近に感じることも少ないかもしれないんですが、はい、まあ、どういったきっかけでこうドイツという国とかドイツ文学なんかに興味を持たれたんでしょうか。
はい、本当に偶然でして、別に僕は最初文学が好きなわけでもなかったんですね、うん、だけども大学に入ってドイツ語を勉強し始めた時に、あ、この言葉はなんか自分に合ってるなっていうような気がしたんです、
うん、
でそうすると今度はドイツ語で書かれたものが読みたくなってくるっていうことで、まあ、そこからドイツ文学、うんうん、あるいはドイツの思想の方に興味を持ち始めたっていうのが、まあ、実際のところなんですけどもね。
そうか、ドイツ語が自分に合ってるなっていうのはどういう感覚なのかっていうのはちょっと不思議な感じだと思うんですけども、もうちょっと言うとどんなところなんでしょうね。
まあ、語学は嫌いではなかったんですね。英語も好きでしたし、うんうん、で、まあ、新しい外国語を始めて、で、まあ、先生がみんなスタートラインが一緒やと、
はい、
やっただけ伸びるというようなこともおっしゃったこともあって、でまあ、ちょっと調子に乗って勉強してたんです、うん、たまたまテストの成績がなんかいつもいいんですよ、
うんうんうん、
で、あ、これは自分に向いてるんちゃうかっていうことで、うん、まあ、そういうテストの点数とかねいろいろあって、うんうん、ちょっと感じたんですけどもね。
そっか、いや僕も学生時代実はドイツ語が第二外国語だったんですけども、あ、そうでした名刺に男性とか女性とか、
ありますあります、
性別があって、でそれによってこう前後の言葉も変わってくる
っていうのがあって
、そうですね、それがどういうことかっていうのはなかなかちょっと
なんかこううまく理解できなくて、 そうですね、そこで結構詰まって先に進めなかったっていう。いやい
や確かに変化多いですもんね、
うん、うん、なんかああいうのもこうドイツ人の感性みたいなものとつながってる部分があるんですかね。
それはね、今先生おっしゃったように、うん、名詞の性っていうのがあるんですね、うん、男性女性中性ってあるんですけども、うんうん、ドイツ人もなんでこれが中性なんか、うん、女性なんかようわからんっていう場合が結構あるんですね、うんうん、ですからまあ僕らもあそんなもんかなと思ってね、うん、まあ最初は丸暗記っていうことで、うん、ですから、まあ、もちろんそもそもはその精神性とかドイツ人との関係ってあるんでしょうけども、うんうん、今のドイツ人はあんまりその辺は意識してないような気がしますけどもね、
うんうん、なんかちょっとね言葉ができていく過程ではねいろいろあったのかもね知れないんですけれども、まあ、そんなまあ、ドイツ語とかドイツ文学とかを、はい、まあ、広川先生は研究されているってことなんですけれども、まあ、ドイツ文学で、うん、なんか皆さんが馴染みのあるものだと、まあ、どういったものが挙げられるでしょう。
そうですね、まあ、なかなか難しいんですけどもマイナーなところがありますので、だけども、まあ、ほとんどの方がご存知かなと思うのがその、まあ、年末になるとベートーベンの第九っていう演奏が、ね、うんうんうん、よくされるんですけども、うんうん、その中に第四楽章で合唱の部分があるんですね、
はい、
で実はあの部分がドイツの有名な詩人が書いたテキストなんです。おそらくそれが一番メジャーじゃないかなというふうに思うんですけどもね、
うん、もう多くの方がね、まあ、練習して歌うっていうのはこう年末にやってますけれども、ね、実際に、まあ、あれがベートーベンの、曲だっていうのは知ってるけれども、あれはドイツ語だっていうのを知らない人も多いんじゃないですかね。
そうですね、シラーっていう、まあ、ゲーテと並んで有名な詩人なんですけどもね、うんうん、まあ、日本であんまりでも知ら名前は知られてない、知らんとかいう学生もいますんでね、
うんう
ん、
そうか、実際にドイツ語でどういったことが歌では書かれてるんですか。
まあ、そもそもは100行以上ある詩なんですね、詩って、うん、でそれをベートーベンが自分で編集して、うん、まあ、まとめたんですけども、うん、結局はその人類の愛って言いますかね、うん、友愛であるとか、あるいはその結びつき、人の結びつきの喜びを表現した、うん、まあ、作品なんです。うん、はい、
そうか、なんかベートーベンのね国籍も何人かって言われたら、うん、そこまでは知らんなって感じなんですけど、
そうですね、
こういったドイツ語の詩が読めるっていうことは、うん、まあ、ドイツにもゆかりがあったっていうことなんですかね。
そうですね、
まあ、その他にもこう文学作品なんかでも、まあ、ドイツ人の作家で、まあ、日本にも、
はい、
出版されているものたくさんあると思うんですけれども、他にはどういったものがあるでしょう。
例えば学生に人気があるのは童話ですね、うん、童話で例えばミハイル・エンデなんていう作家がおりまして、うんうん、例えばモモっていう作品を書いてたり、うんうん、あるいはネバーエンディングストーリーという映画もね、はい、あったかと思うんですけども。
そうですね、日本でもありましたね。
そうですね、あれは結構いわくつきの映画ではあるんです作者があまり気に入らなかったという、はい、エピソードも残ってるんですけども、まあ、そのあたりが有名なところかなと思います。
僕もね、なんか子供の時というよりはちょっと大きくなって大学生ぐらいになってからモモを読んだんですけどね、まあ、こう児童文学なんかでももちろん棚に並んで、まあ、全部ひらがなでね書かれた本なんかもありますけど、結構書いてある内容がなんていうんやろ、深いっていうか大人でも考えさせられるような、うん、内容って言いますかね。
そうですね、ちなみに今卒業論文の時期ですけど、はい、今年もやっぱり一人モモで書いた学生がいましたね、
まあ、そういう、こう人間のなんか生き方とか、なんて言うんだろうな、哲学っぽい内容といいますか、まあ、そういうものを扱った題材にしてる、まあ、児童文学なんかでもそういったものがドイツなんかでは読まれてるんですかね。
そうですね、やっぱり考えさせるっていうところですかね、読者に。それがやっぱりドイツ文学の、その、まあ、児童文学であってもね、特徴かなというふうに思うんですけどね。
他にもなんかドイツ文学の特徴みたいなものあるでしょうか。
例えばですね、まあ、自然の描写が非常に豊富かな、うん、小説であれ、うん、詩であれね、うん、自然の描写が魅力あるかなと思いますけどもね、
それやっぱりドイツ人にとって自然っていうのは結構生活と切り離せないもんなんですかね。
そうですね、例えば実際の話、まあ、緑の塔っていうそのエコに関する、ね、政党があったりするぐらい、やっぱりドイツとエコあるいは自然っていうのは結びつきが今でも、まあ、強いですので、やっぱりそのあたり、ドイツ文学にも現れてるのかなというふうに思います。
なるほど、
はい、
まあ、ちょっとドイツ文学がちょっと身近になったってあれかもしれませんけれども、まあ、実際になんか広川先生がどっかで、はい、お話しされたりすることってありますか。こう一般の市民向けに講演とか講座みたいなものってあるんでしょうか。
そうですね、まあ、高校生にお話しすることはやっぱり多いと思うんですけどね、うんうん、ですから、まあ、いかにそのマイナーな文学をうまく紹介するかってことはいつも苦労してるんですけども。
なるほどね、はい。まあ、ちょっとぜひねお話を聞いて、あこれもドイツ文学かとか、他にもねドイツ文学どんなものがあるのかとかね、気になった方はぜひこの機会に ね、
そうですね、
調べてもらえればいいかなというふうに思います。
はい、
はい、ということでちょっとまだまだお話を聞きたいんですけれども、思ったより話がいろいろ盛り上がってしまいましたので、このあたりで今日お話、以上にしたいと思います。
はい、
谷大ピックアップ、今回のゲストは大谷大学文学部国際文化学科の広川智樹先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲です。竹内まりやで今夜はハッピーパーティー。それでは大谷大学からのお知らせです。このコーナーは大谷大学からのお知らせをお伝えいたします。本日のお知らせは2件です。まず1件目は大谷大学写真部主催卒業選展をご紹介します。この3月に卒業する写真部4年生たちの最後の写真展が開催されます。開催日は2月5日火曜日から2月10日日曜日まで。開館時間は正午から午後7時まで、火曜日のみ午後6時で閉館します。会場は京都市中京区三条五甲町角1928ビルにあります同時代ギャラリーです。月曜日はお休みですのでご注意ください。入場料は無料です。ぜひご来場ください。2件目は大谷大学博物館主催2018年度冬季企画展関連イベント、チベット文字を書いてみようをご紹介します。現在大谷大学博物館では2018年度冬季企画展としてアジアの仏教転籍、仏教はいかに広まったかを開催中です。この関連イベントとしてチベット文字を書いてみようを開催します。このイベントでは身近な道具を使ってチベット文字を書いてみます。大谷大学文学部でチベット学を研究されている教授の三宅伸一郎先生によるミニ講演会も開催します。ぜひこの機会にご参加ください。開催日時は2月2日土曜日午後2時から3時30分まで。会場は大谷大学コール館1階博物館実習室です。参加費は無料、定員は先着20名となっています。ご参加にあたっては事前申し込みが必要です。お申し込みは氏名、参加人数、連絡のつきやすい電話番号を博物館受付までご連絡ください。2月2日開催チベット文字に書いてみよう、チベット文字を書いてみように関するお申し込み、お問い合わせは京都 075-411-8483 075-411-8483 まで。以上大谷大学からのお知らせでした。では最後に1曲です。ウルフルズで僕の人生は今何章目くらいだろう。大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。今日はドイツ文学を研究されている広川先生にねお越しいただきましたけれども、僕も20年以上前ですけども、大学生の時に実は一回ドイツの方に何日か滞在してまして、本当にこうヨーロッパの人、特にドイツ人は働く時間が厳格って言いますかね、はい、4時半ぐらいに美術館入ろうと思ったらもうそんな30分では見れないよって言って あの帰ってって言われたんですけれども、まあ、その時日本人は勤勉だなって思ったんですが、まあ、逆にそういった形でね、あの働く時間をきちっと守るからこそ家庭の時間とか地域の時間とか大切にできるんだっていうのを後々知って、まあ、ドイツ人って本当に素晴らしいなとか、まあ、日本もそういうところは見習うところあるなというふうに思ったのをね思い出しました。そんなちょっとねドイツ文学なんかも、まあ、今までなかなか目を通す機会がなかったですけれども、ちょっと今日のお話聞いてね、あの本棚の奥にある桃とかもう一回読んでみようかなとか、大工の歌詞何書いてるんだろうなとかね、ちょっと気になってみました。調べてみたいなと思います。大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。来週からまた学生たちと一緒に番組をお送りしますのでお楽しみに。今夜のお相手は大谷大学教員の赤澤清隆でした。ではまた来週。さようなら。